2023年9月7日木曜日、時刻は午前8時35分を過ぎたところですが、さあ老子を読みたいと思います。今日は第22章を読もうかなと思いますね。この間に白書老子は24章が21章と22章の間に入るようですけれども、その24章は飛ばして、まあ章で言えば続きますね。第22章このようになってますね。曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、多ければ惑う。それで商人は一を取り、天下の長となる。自らは示さないので明らかであり、自らは現れないので明白である。自らは誇らないので功績があり、高ぶろうとはしないので長続きできる。そもそも争うということがない。だからこれと争うことのできるものはいない。いにしえの曲がっていても全うする、いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに生命を全うして万物の根源に帰ることなのである。となっておりますね。これもなかなか意味深いですね。第22章、曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、多ければ惑う。それで商人は一を取り、天下の長となる。自らは示さないので明らかであり、自らは現れないので明白である。自らは誇らないので功績があり、高ぶろうとはしないので長続きできる。そもそも争うということがない。だからこれと争うことのできるものはいない。いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに生命を全うして万物の根源に帰ることなのである。 ということですね。この古の、ね、古代の紀元前2500年時点で古の曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。この古の曲がっていて全うするという言葉はというこの曲がっていて全うする、これを読みながら草木のね枝葉のことをちょっと思いますね。まあ、古代のその中国の五行、陰陽五行、陰陽とかね、陰陽、陰陽、五行、この中に、まあ東西南北で、東方、東の方が木ですね、木火土金水で五行なんですけれども、その東の木木はまたそこに陰と陽があって、まあ大きな分厚い太い木もあれば細い草木もありますね。それをちょっと思いましたね。古の曲がっていて全うする樹木の草木のことを思いましたけれども、古の曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。あ、そういえば何とかは神戸を垂れるという言葉もありますけれども、まあそんなこんないろいろといろんな活動からまたね考えさせられる老子、こういう考える時間をちょっと毎日持つということが、まあ、何より私にとってちょっとこうね、本当に日常の中の作動ではありませんが、日常の中にちょっとこう宇宙を感じるというか我に返るというかになっておりますね。本当にありがたいことです。といったところで時刻は8時43分を過ぎたところです。以上です。